ドクサキャラバンのポッドキャスト番組、ランザワールドです。2023年のダチア UTMB モンブランが今週開催されてまして、まあ、そのスペシャルエピソードということで、モンブランウォッチということでシリーズでお送りしているんですけれども、今回は小原正俊さんを迎えて、お届けします。小原さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。
よろしくお願いします。
今、私たち話しているのが日本の日曜日の朝なんですけれども、この UTMB ですね、100マイル、171キロの UTMB が、昨夜、フィニッシャーが、日本時間でフィニッシャーが、シャモニーにフィニッシュして、ライブ配信で、今年は私もライブ配信で、楽しんでいたところなんですけれども、その結果を見ながら、まあ、小原さんにお話聞こうと。で、小原さん、まあ、ご存知の方、もちろんご存知の通り、2019年のですね、モンブラン UTMB でですね、8位表彰台に立った経験を持ちであります。その小原さんと今年の UTMB についてちょっと振り返ってみようということでございます。小原さん、よろしくお願いします。改めまして。はい。いや、まあ、
いろんな
話題いっぱいなんですけれども、まあ、やっぱりまずは、ジム・ウォームズレイが、優勝しましたね。
そうですね。はい。
はい。
優勝しましたね。
ご覧になってみて、この、
そうですね。やっぱ2年前に、シャモニーの方に移り住んで、まあ、それまでも確か2回ぐらい UTMB に出ていたけど、跳ね返されて、
ね、
まあ、結果確か5位とかには一度なってたと思うんですけど、それでも、なんですよね、優勝には届かなくて、で、シャモニーに移り住んで、で、はい、確か去年が4位とかでしたっけ、3位とか4位とか。うん、でも、いいでしたね、うん。で、2年後、今年優勝っていう、やっぱりこう、まあ、この UTMB にかけてる思いっていうのはもう並々ならぬものがあったと思うんですけど、うん、やっぱりこの優勝した時のなんか表情が、なんかこう、感情爆発させるっていうよりは、なんか本当にこう、なんですかね、こう、夢の中にいるような表情みたいな。なんかそういう表情していたのがすごい印象的で、やっぱこの2年間っていう時間の中で、まあどういったものを、まあどういった努力とか、なんかこう、いろんなことがあったと思うんですよね。うまくいかないこともあったと思いますし、まあそういうのも含めて、まあついにこう目標達成したっていうその瞬間っていうのは、やっぱりもう見てる側としてはやっぱ格別なものでしたね。やっぱすごいですよね。
そう、先ほどあった通りなんですけど、まあ、2017年に初めて出たんですよね。その時が5位で、18年翌年が DNF で、コロナ挟んで最初の年、そうですね、19年は小原さん出た年は出ていなかったのかな。それで21年が DNF で、去年が4位だったということで、
そう
ですね、はい、まあ、5回目の挑戦でっていうことになりました、うん、まあ、アメリカ人の男性選手として初めて優勝したということで、うん、まあまあ、アメリカ方面ではだいぶこれも話題になっているようですね。うん、まあ、フィニッシュの様子、私もライブ配信見ましたけれども、うん、まあ、なんていうか、こう淡々としてというか、まあ、彼の個性なんだと思いますけど、なんかこう、感情を爆発させて、なんか大喜びというよりは、なんかしみじみ噛み締めるような感じというか、ね、こう、奥様の、
そうですね。
家族とね、抱き合ってというような感じで、こう、まあ、人柄が現れてるのかなというふうに思いましたけれども。
ね、でもやっぱりこんだけもう何度も何度も挑戦するっていうところもやっぱすごいですよね。やっぱりなんか本当にこうかけているものがあったんだろうなっていうのが。
ただ今回まあレースの展開というところでも、まあ私もちょっとずっと見てたんですけれども、もちろんまあ序盤から、まあ今回キリアンいなくてということもあって、まあジムがリードするというような感じでスタートして、うん、で、ずっと夜の間もトップだったんですけれども、あ、夜前、あ、じゃなくて、その夜の初めのうちトップだったんですけど、ボナッティですね。ボナッティだから何キロぐらい、うん、そうですね。まだその80キロとかですか、ボナッ、そうですね。そこで、うん、ザック・ミラーに追いつかれて、で、先行されて、
うん、
で、
はい、
一時はその差って結構大きく開いて、19分か、9分とかまで広がったんですよね。で、さらに、シャンペイ、 127キロ、マレーサここから始まるというね、はいはいはい、あの、あと残り45キロほど残したところですけども、うん、そこに登る、こう、上り坂のところでは、こう3番手で来てた、ジェルマン・グランジェ選手にですね、追いつかれて一度はこう、先に行かれてしまってということもあったんですよね。で、まあその、だから一時は3位になってたんですけども、はい、あの、そこから、もうずるずる行くっていう可能性もあったと思うんですけれども、まあ、これじゃいけないって言って、まあ前に、もう一瞬、うん、一瞬っていうかもうすぐに前にもう追い抜き返して、コース進んでたっていうところがあってですね。はいはい、で、最終的には、ジムが先頭、ザックミラーを追い抜いたのは、これでフォルクラーズですね。これでフォルクラー、あの人がいっぱい応援してるトリアに向けて降りていく最後の、うんね、ところですけれども、そこで、
はいはいはい、
ついに先頭に戻ったというか、あとあのトップを取り返したということだったんですよね。だから、うん、まあ優勝ですけども、結構波乱万丈というのか、なかなかこうドラマチックというか、まあ途中は、あの、うん、彼のコメントでもありましたけれども、なかなかこう、思うようにペース上がらないような、うん時間帯もあったというようなことを言ってましたので、まあ、その辺は何て言うんですか、うん、日本的に言うと根性というのか、やっぱ気合というか、今回取らなければいけないっていう気持ちがやっぱりあったのかなっていうふうに思いますよね。
そうですね。なんとなく、今までのジムのこう走り、まあ僕もそんなに、うん、そんなにあれ、詳しいわけじゃないですけど、
うん、
彼の走りってこう先行逃げ切りっていうイメージがすごいあって、うん、一回こうトップを譲るとそのままズルズル行くっていうパターンが割と、まあ、ズルズルって言ってもまあ5位とかで、まあこうギリギリこうっていう感じはあるかもしれないですけど、とにかく一度トップを譲って、再びこう、それを巻き返すっていうパターンってあんまりこうジムの走りでなかったような気がするんですけど、なんかやっぱりその辺はやっぱりこうもう優勝するんだっていうこう強い意志というか強い気持ちみたいなのがやっぱり彼らしくない部分で最後勝ったっていうんですかね。なんかやっぱその辺もやっぱりこうドラマっていうか、
そうですよね、
感じますね。
どちらかというとそのガッツでその対照的って言っていいのかはわからないけど、そのザック・ミラー選手っては割とこうガツガツいく感じっていうか、もう見ててもなんかもうギラギラしてるような感じがありますけど、対照的というかね、ウォルンズでジムの方は、まあ、天性の走りっていうのか、まあ、もう自分のペースで走ってたら、もうとんでもないタイムで優勝してしまうというような感じで、確かにこう優勝争いを制するみたいな、バトルを制するみたいなイメージはあんまないですよね。
は
い、まあ、今回はそういう意味では彼にとってちょっとこう、新しい経験というのか、こう、目を開くような経験だったのかもしれないですよね。
なんとなくやっぱりジムがこの走りをしたら、なんか今後っていう意味でも、やっぱりなんかこう、レベルが、なんかこう、一段上がるっていうか、まあ多分こう、世界のトップ争いのしてる中で、ジムは追いつきさえすりゃなんとかなるみたいなところが、追いついてもまだこの後どうなるかわかんないっていう、今回のレース展開を見せられると、多分皆さんそう思うので、やっぱりちょっとこう、一つステージがまた彼としても上がって、たようなレースだったのかなっていう感じがしますね。
そしてザックミラーですけども、まあ、ザックミラー選手は僕の記憶で2016だったと思いますが、はい、CCC で優勝した時が非常に鮮烈というか、はい、まあ、まさにさっきお話したような、はい、ガッツあふれる走りというんですかね。ガツガツ行くというか、最後のフィニッシュとかもね、もう本当にもう飛び上がってジャンプしながらフィニッシュゲートを越えるっていう、センサーが反応しないんじゃないかっていう、高く、ね、飛び上がってフィニッシュした感じがすごく記憶に残ってるんですけれども、まあ、だから日本でも結構、彼もまだ日本で走ったことないと、日本のレース走ったことないと思いますけれども、ファンは多いというか知ってる人多いですよね。はいはい、人気のキャラクターですよね。
人気、人気者です。やっぱり、なんか、ザッ ックの走りも、わかるももうずっと UTMB 何度も何度も挑戦して、はね返されて、まさにその、今、今さんが言われたように、
うん、
彼は本当にこう、感情で走るっていう、なんか、あの、100マイルとかこう、ロングレースって、あの、副交感神経を優位にさせた状態で走るっていうのって、なんか僕一つこうテーマとしてこう思ってる部分があるんですね。その感情を高ぶらせないようにして、あの、気持ちを沈めて、で、その方が、その、体の中のその、あの、代謝が良くなるっていうふうに言われているので、なので、ちょっとあんまりこう僕もレース中気持ちの浮き沈みを極力少なくして、落ち着いて落ち着いてっていうふうには常に思ってって思うあるんですけど、彼の走りを見ると関係ないんじゃないかって思わせちゃられるというか、もうペース自体のアップダウンもすごいさせますし、もう見てても叫びながら走ってたりとか、こんなアドレナリン出して走るって、ちょっとやっぱりなんかこう常識からするとあんまりこう考えられないっていうか、やっぱりこう100マイルの方ってみんな物静かなイメージがなんかこう多いような気がするんですけど、レース中も含めて、うん、まあ、彼はやっぱりひときわこうそういう意味では際立ってるなんかこう存在だなっていうふうに、うん、やっぱその辺が人を引きつける部分でもあると思うんですけど、まあ、
やっぱり理想的なのは悟りの境地というのか、うん、心はあの何があっても冷静にということなんだろうけど、まあやっぱり違うアプローチという
か、はいはい、
ちょっとタイプが違う。まあ、じゃあ小原さん的には、うん、まあ、やっぱりジムみたいな感じの方が、やっぱ、うん、あの、本当はいいんだよっていう感じなんですかね。うん、
僕、そうですね。あの、なんか、レース中は、やっぱりこう、気持ちは沈めた方がいいのかなって僕思うんですよね。なので、例えば、あの、レース中、こう、選手に追いつきそうだとか、逆に抜かされそうだっていう時って、こう、やっぱりこう、気持ちって、こう、アドレナリン出ちゃったりとか、する場面があると思うんですけど、僕はなんか極力そういう時も、あの、前に例えば選手が見えて抜けそうだと思っても、自分の中で落ち着いて、落ち着いてって、あの、ここでペースを逆、あの、アップダウンさせないようにっていうのを常に言い聞かせながら走ったりするんですけど、う
んうん、そうなんですね。
なんか、ザックはそうじゃないですよね。
まあ、わかんないですけどね。まあ、実際にはこう、抑えてるのかもしれないけど、けどなんか見た感じとか走る、こう、姿とかね。なんか、ガッツが溢れる感じがして、
うんうん、
なんかファンとしては、
そうですね、
なんかこう、気持ち、なんか共感してる部分があるっていうのはありますよね。うん、なるほど。
そうですね。うんうん。はい。前、確か2019年に僕 MV 出た時に、レース後にあの、街でザックを見かけたことがあったんですね、はい、シャモニーの街で。で、その時は、なんかすごい、なんかこう、うん、なんですか、物静かな感じで、周りに、なんかやっぱ写真とかってのもすごい求められていたんですけど、うん、そういう時もなんかこう、なんかにこやかに、なんかこう、まあ、いわゆるこう、100マイルの選手だなっていう雰囲気だったんですけど、
どね、
やっぱスイッチがきっと入るんでしょうね、レース。
面白いですね、こう、見てるだけで、いろんなタイプも同じ表彰台に立つ選手でも、ね、タイプが違うということなんでしょうね。今回その男子の選手、続く選手見ると、まあ、3位にはこうマチュー・ブランシャール。この選手も、あ、ごめんなさい。3位はごめんなさい。ジェルマン・グランジェ選手ですね。去年の5位ですよね。ジェルマン・グランジェ選手が続いて、そしてまあやっぱフランス勢が大活躍で、まあ去年、おととし、2021年、コロナ明けの2021年に初めてもブラン、UTMB 走って3位で驚かせて、まあ去年2位だった、うん、あのキリアンについて2位だったマチュー・ブランシャール選手が4位と。
はいはい。
ルドビック・ポムレですよ。ね。彼がまた5位ですからね。ルドビック。
いやー、すごい。ルドビック。今、40代の
後半ですよね。
46、ね、67。はい、ですよね。いやー、すごいですね、エルドビック。いやー、なんかやっぱり、彼がそういうの見せてくれると、40代になった、ね、なんか僕とかも、やっぱ、
強
けられるっていうか。
ね、まあ、ルドビック、彼も、まあ、前半は、そのトップ10とか、もうちょっと下ぐらいのところだったと思いますけれども、やっぱこう、後半強いというか、徐々に上げていって、このトッ ップで、でも5位まで上げてくるっていうのを、やっぱすごい人だなと。去年はね、TDS 優勝したりもしてたし。
すごいです。
いやー、全くもう本当に。
ああ、そう。
衰えを知らない感じですよね。
全然衰えてない感じ。ペノフィック、確か2017年か8年に優勝してますよね、一度。
はい。
6でしたかね。その時もなんか、中盤1回50位ぐらいまで順位を落として、
そうでした、そうでした。
してからの、確か優勝だったと思うんですけど、いや、すごいですね。やっぱ、彼のその、慌てなさというか、なんというか、本当にこう、淡々とペースメイクして、徐々に徐々に上げていってっていう走り、やっぱりこう、ベテランのっていう感じですよね、なんとなく見てると。なんか、勇気づけられますね。はい、
今回もね、世代交代みたいな印象はあって、この後に、その後、まあ、タイラー・グリーン選手は、まあ、比較的こう、キャリアある選手ですけども、ティボー・ガリビエ、あと、8位、ハンネス・ナンバーガー、9位、テュール・ジュワイオ・ブイヨン、10位、バプティスト・サシャーニュとかですね。まあ、だんだんこう、やっぱり、若い選手、20代から30代の前半の選手が上位に入ってくる中で、まあ、ルドビック、に慣れた名前というか、の活躍はすごく光るものがあったなと思いましたですね、僕も。それで、あと一方で、ちょっとまあ女子選手のレースもすごくてですね、こちらもちょっとぜひ、ね、小原さんのご意見聞けたらと思うんですけども、やっぱまあコートニー・ウォルター、
はい。やっぱりでも名前も一新どんどん新しい選手。
あ、ごめんなさい。ちょっと途中になっちゃいました。失礼しました。なんか、僕は、はい。
すごいですね。
ま、
ウエスタンステーツハードロックで、
そうですね。ま、そのコートニーについては、ま、この、ま、最初からこの3、1シーズンでウエスタンステーツハードロック、そして UTMB というふうなことを考えていなくて、まあ、ハードロックが終わった時点で、まずは一つ目標を成し遂げたということだったです、というふうにだったらしいんですけれども、まあ、この、しばらく経って、自分の、こう、体調を見た上でやってみたいという気持ちになって、UTMB を今年参加することになったということを、インタビュー前で言ってましたけれどもね、まあ、23時間29分と、こう、まあ、見事なタイムで、の優勝、女子優勝ということになりました。まあ、なかなかできることではないというか、この3つのレースを走るだけでも大変なことだと思う。体力的に大変なことだと思いますけれども。やっぱ、まあ。
いやすごいですね、本当に。なんか期間も2ヶ月ないぐらいだと思うんですけど、1ヶ月、2ヶ月しかないぐらいだと思うんですけど、やっぱりまあ、スペースも、まあ、その回復力とかも含めて、やっぱちょっと今女子の選手の中ではもう、頭一つ抜けてるんだろうなっていうのを、はい、まあもうずっと数年前からもうそうでしたけど、まあ、今回の優勝で改めてそれをもう、もう世界に知らしめたっていう感じですよね。
は
い、
コートニーさんについて僕は思うのは、ね、やっぱり最初に僕がお目にかかったのは、マウント富士でですね、2019年のマウント富士じゃない、2018かですね。
はい。
そうですね。2018年のマウント富士、雪で、
ね、
はい、あった年ですけれども、まあ、あの時に、まだあの時点では、なんかアメリカから早い選手が来るよと。で、まあ、その、すでにアメリカのコロラドとか地元のレースで残している結果は驚異的なものだったので、これはとんでもない人だな、という、ことはあって、僕もそういうイメージでお話しして、まあ、結果はもちろん、モンブラン、マウント富士は優勝ということだったんですけれども、まあ、その後ですよね、ウエスタン、その後、出たウエスタンステーツで最初の優勝してっていうようなことが、から始まって、もう今に至る 大活躍、世界が誰も知る、誰もが知る存在になったということで、ね、感慨深いということなんですけれども、はい。
いや、本当ですね。すごい、なんか、レース多いですよね、うん。すごい回復力が早いのか、
はい、
たくさん出てるし、バックヤードとかも確か走って、うん、すごい成績も残して、なんかこう、回復力みたいなところが、ちょっと、なんか、異次元というか、なんだ、うん、どうやってるのかなっていうのは、ちょっと不思議に思うぐらいなんですけど、
まあ、女子の選手の場合ね、うん、こう、ちょっとまあ理由はそれぞれだと思いますけれども、まあこういう、あるシーズンにものすごい大活躍っていうことがね、時々起こって、ただその後にダメージというか、いろんなことがあって、うん、なかなかね、こう苦しむ選手も少なくないので、
うん、
まあコートについては、まあ余計なお世話だとは思いますけれども、もうくれぐれも、リカバリーしていただいて、長く活躍、この素晴らしい走りを見せ続けてほしいなというふうに思いますけどもね。うん
うん、そうですね、
うん。
なんかアメリカ、女子選手はアメリカの選手
が
何人かこう UTMB でも優勝を今までもしていた。うん。なんか、そうですよね。はい、でも、ごめんなさい。
名前
ちょっと忘れてしまいましたけど、コートに前に、2回と3回。
ああ、まあ、ローリー・ボジオ選手、
ね。ちょっと名前をあんまり聞かなくなったなっていうふうに、
まあ、やっぱり、
そんなことないです
か。そうですね。まあ、走れなくなったということではないと思うんですけれども、はい、やっぱなんかレースは一つ成し遂げたということなんでしょうかね。あんまりこう、100マイルのレースにどんどん挑戦するということは少なくなってるような気がしますよね。まあ、まあ、それ、うんうん、人それぞれのね、考えですので、うんうん、それを、もういいとは思うんですけれどもね、まあ、
そう
体調をね、うんうん、こう、崩さずに長く楽しめるような、うん、こう、ふうに、女性選手の場合は、やっぱりそこのところもね、うん、なかなか、まあ、男性に比べて、こう、苦心される選手も多いような、これまでの見てきた経験もあるので、うん、うん。うんまあ、余計な、異業の後で余計な小言みたいで恐縮なんですけども、うんうんうん、まあそんなことも感じたかなと思いました。はい。はい。
まあでもファンとしてはやっぱりそうですよね。そういう思いが、この後どんなことを見せてくれるんだろうって、うん、やっぱりどうしても期待してしまう部分があるので、
うんうん、
やっぱり体調面
しっかり。あとまあ女子のレースでは、まあ2位以降は、2位はです。2位をめぐっては結構激しい展開になって、まあ、中盤、グランコルフェレまでは、まあ、ブランディン・リロンデルっていう、これもまあ、OCC、CCC を優勝してる、ね、フランスのトップ選手ですけれども、ブランディン・リロンデル選手はリードしてたんですけども、グランコルフェレで、シャンフージャを、ね、今年のマウント富士で2回目の優勝を果たした、まあ、シャンフージャを、が追いついてですね、2位に上がって、このまま2位でフィニッシュできるかなと思っていたら、カタリナ・ハートマス選手というドイツの選手に、このトリアンからの上りですね、フルクラへの上りのところでこう、違う、トリアン、フルクラ関係ないですね、トリアンから上っていく途中で、抜かれたと。で、最終的にはまあ、ブランディ・リノルデル選手が最後の、フレジエレの上りでシャンフージャを3位だったシャンフージャを選手を捉えて、3位に上がったということで、まあ、何が言いたいかというとシャンフージャを選手残念ながら4位だったなっていうことなんですけれども、うん、いやまあこのまま2位でただこれもすごいことだなって、まあ、4位もね素晴らしい成績ですけども、
うん、
結果としては残念だったけどすごいガッツだなと改めて思いました。はい。
いや、そうですね。すごいですね。彼女も、シャンフージャンも、徐々に、あれですよね、はい、UTMB のその順位
というか、前回が7位でしたね。
上がってますよね。もう何度目かの挑戦です。
その前が24とか、そのぐらいだったので、うん、着実に、こう、 モチベーションもアップして実力もアップしてるということなのかなと思いました。
そうですね、まあ、今年 の富士でも、やっぱりなんでしょうね、あそこの、
はい、
一緒に岩さんといた、はい、のブースで見てた時も、はい、富士急ハイランド、エイドで、一回ばったりエイドで倒れてっていうか、まあ、寝てたのか、目をつぶって、あそこからちゃんと戻して、もう一回レース復帰して優勝っていうのを見たときに、まあ、やっぱり、まあ、なんかこう優勝にかける思いというか、やっぱり気持ち、やっぱ強いんだなっていうのを感じましたし、まあ、今回も、まあ、おそらくやっぱり後半抜かされてやっぱペースやっぱ落ちてたと思うので、まあ、相当きついレースだったんだろうなと、まあ、もうタイムだけで想像なんですけど、思うんですけど、まあ、やっぱりそこをちゃんとこう4位でまとめてゴールまでたどり着くっていうところに、やっぱりこう気持ちの強さ、まあ、実力ももちろんですけど、やっぱこう気持ちの強さみたいなところを感じますよね。やっぱりこう強い思いがないと、やっぱりあそこはもう絶対表彰台には立てない、もう言うてんび、そういうレースだと思うので、やっぱその辺が、やっぱ、世界のトップの選手の強さっていうところかなと、
その世界の強さ、彼女が強くなった理由の僕一端を今日知ったという気がするんですけれども今日ちょっとアイランファーのツイートを見てたらですね、このシャンフージャオ選手、フィニッシュゲート、シャモニーのフィニッシュした時にフィニッシュゲートで、なんとこのプロポーズを受けて、見事、それを お受けしたということで、だったエピソードがあったそうです。なんか男性の選手
じゃないですか。そうなんですね。
まあ男性が、彼女にこうひざまずいて、こうリングをですね、渡しているというシーンが映っていて、
めでたい、
はい、まあ、こう定番というか、まあ時々言って、どんな、いろんなこういうレースであるシーンですけれども、シャンフージャオ選手に今回はその、おめでたい出来事があったということで。
はい、すごい。いやそうですね。なんか、トップの選手
で。そうですね、なかなかね、4位の選手が、
そんなことないのかな。
男性がエンゲージで、リングを渡すっていうのは、こう、はい。
ああ、すごいですね。いや、でもですね、それ、でも男性側は、もしシャンフージャオが潰れたりしてたら、どうする
のプロポーズはしたでしょうけれども、けど、やっぱりシャンフージャオさんとしても、やっぱまあ、何が何でもやっぱり、フィニッシュしてっていうのはあったんではないかというね、そこは強い気持ちが支えたのは、それも一つの理由だったのかなと、今、小原さんとの話の中で思いましたけれども。はい。
そうなんですね。あそこはめでたい。
あと、まあ、その日本の選手については、まあ、今年は小原さんのように、ぐっとこう上位に、こう、入った、っていう選手がなかなかね、いなかったというのは、客観的な事実であると思うんですけれども、私の、まあ、手元の、今、まだレースは続いてるんで、次々これから選手フィニッシュするんですけれども、まあ、一番先にフィニッシュしたのは、吉村健介さんですね。吉村健介選手が25時間18分で、男子の38位、男子41位で西方隼人選手と。で、あと46位で、池畑拓也選手ということで、あと、まあ、宮崎君野選手も先ほど、女子15位でフィニッシュ、28時間53分ということだったそうです。はい。
あ、素晴らしい。
ね、まあ、なかなか、大原さんのような選手って、なかなか UTMB で活躍でするのは、なかなかやっぱり、難しいことなんだなって、改めて、今年の結果なんか見ると思いますけれども。ね、どうでしょう、日本の選手はこれから、また小原さん含めて、活躍できるシーンが見られます、そうです、見られるでしょうね、きっと。
今年の、トップ10のタイムが、今、
そうですね、
21時間38分
ですね、10位が
です
ね。
ぐらいですね。はい、ですよね。去年僕で、まあ去年僕は全然ダメで潰れたんですけど、まあ去年はかなりコンディションが涼しくて、正直僕が今まで5回出た中ではもうダントツで走りやすいコンディションだったので、まあ、多分なんか僕もレース中に多分1時間ぐらいこれは多分全体的に上がるかなって思っていて、で、
早かったですね、
まあやっぱり
キリアン
去年
が
で
19時間49分
まあ早いだ
った
と思うんですけど、
まあ、ね、
今
年はコースが
今年って どう
な
ったんですかね、
バルロシンからテッドバーンを通らないコースで、下の方からこの行く、そうですね、まあ、森の中を抜けていくコースで登ってフレジエールに行くコースだったんですよね。まあ、獲得高度とか自体はそんなに変わらないっていうことはあると思うんですけれども、まあ、なんかそれ影響、少し短くなったかもしれないですね。まあ、多少、ほとんど変わらない、距離とかは変わらないっていうことの話でしたけれども、まあ、なんか影響したかもしれないですね。まあ、コンディションとしてはかなり、週の前半は雨とかで相当厳しいって言われてたんですけど、ぬかるみとかも含めてあまり影響は、結果としてはあまりなかった。ただ日中はかなり暑かったみたいですね。
それでも、ね、優勝したジムも19時間30分台でコースタブレコードですよね。で、トップ10で20、もう1時間台。っていう、まあ、僕が8位になった時で、まあ、かなりあの時はホットコンディションではありましたけど、23時間ちょうどだったので、やっぱりレベルも上がっ、まあ、コンディション的にはあれかもしれないですけど、やっぱりレベルも絶対着実に上がっているのかなと。で、なんですかね、ちょっとこう、僕も本当に本気で UTMB にやっぱ表彰台立ちたいっていうふうに常に思って、やっているので、ちょっとこう日本の選手に向けて、まあ、ちょっとあえてちょっと厳しい感じで言うと、今のもう UTMB って言ってしまうとこう世界陸上とかで優勝するとか、トップ10に入るとか、もうやっぱりそのいうレベルにもなってるはずなんですよね。その趣味でやってる競技の延長にはもうないもので、で、やっぱりこう一般の方々、一般のその、トレーラーニングを楽しむっていう方がこう夢とかロマンとか旅っていう思いで UTMB に出場するっていうのはもちろんそれはいいし、絶対そういう楽しみ方があるべきだと思うんですけど、本当にトップ10本当にもし狙うっていうのであれば、もうちょっとそういうレベルのものではないっていうのを、やっぱり日本人選手はやっぱり意識した方がいいんだろうなと僕は思っていて、僕は2016年に出た時に、その16位だったんですけど、その時に。で、一応24時間、まあ、30分ぐらいでゴールして、で、16位で、で、その時に周りからはもうトップ10近いみたいなことを言われたんですけど、僕としてはその時にある意味ちょっと絶望してたんですよ。こんだけ走って、その時もトップ10の選手と約80分差があったと思うんですね。80分から90分の差が。で、160キロで80分とか90分差があるっていうことは、1キロにつき30秒、今よりも早く走らないとそこに追いつけない。で、今僕、その時の僕としてはもう全力で全開で100マイル走ったつもりなのに、そこから1キロにつき30秒早くするって、正直もうこれ無理でしょって思ったんですよ、2016年の時に。でもやっぱり周りからは16位だし、まあ
いけるでしょう、
1時間ちょっとの差を、まあ、ちょっとそれはこう、なんかこうメディアとかも含めて、もう表彰台は見えてますみたいな雰囲気で言っていただいたのが、で、僕は冷静に考えて、 これはもう何やったらいいんだろうっていう、あとどうしたら100マイル、1キロにつき30秒速くして160キロ走り抜けれるんだろうっていうのを、ちょっとその時にもう、ある意味、絶望感っていうんですかね。で、やっぱり、その後、2019年までちょっと間空けたのは、やっぱり、
なるほど。
なんですかね、3年ぐらいかかると思ったんですよね。それをやるためには。2年、3年かけてトレーニングを見直して、もうペースとか、もうあらゆるものを、もう100マイルに対しての考え方をガラッと変えないと、僕はそのペースじゃ走れないぞって思って、やり直してっていうふうに思ったんですけど、なんかやっぱりその辺を、やっぱりこう、日本人選手、今回の結果を受けて、多分今回も4時間とかトップ10
そう
まで
ですね。
離れてると思うんですね。
25、
そ
吉村
の
さんが25
最
時
初に
間
帰ってき
18
た。
分ですからね。
24時間っていうと240分なので、まあ、1キ
確
ロ
か
ににつき1
ね。
分半以上速く走らなきゃいけないっていうのって、それをちゃんと受け止めて、じゃあ来年それいけるかっていうとやっぱ難しいと思うんですよね。1分半、1キロにつき1分半速く走るっていうのを、やっぱり今回の結果を受け止めて、じゃあ何年後にそれが達成できるのっていうのを考えて、っていうスパンで考えていかないと、やっぱり UTMB っていうのって、やっぱそういうところにあるっていうのをやっぱり意識して、こう2年、3年っていう長いスパンで考えてトレーニングとかをやらないと、なんかレースに行って、レースの時だけ熱い気持ち、強い気持ちで、じゃあもう勝てないっていうか、2年間とか3年間熱い気持ちを持ち続けて、まさにジムとかのやり方だと思うんですけど、やっぱり彼は2年間とか3年間とか、移住してまで、やっぱトップに立つんだっていう熱い気持ちを持ち続けてトレーニングしたと思うので、その辺がやっぱヒントというか、移住は、日本人は無理だと思うんですけど でもやっぱりそういう長期スパンでの熱い気持ちっていうのを持ち続けないと、その3ヶ月前から UTMB に向けてやります。じゃあ、間に合わないよっていう感じだと、やっぱりその辺のところを今後こうやっていかないと、やっぱり、活躍っていうところ、僕たちが思う活躍、トップ10に入るっていうところ、
なるほど
ではな
ね。
かなか難しいのか
確か
な
に
っていう
僕も
ふう
覚えてま
に
すけど、
思
も
い
ちろん
ます
日々の
ね。
練習に力が入るということもあるんでしょうけど、レースの私がお目にかかる場面だけで見ても、これまでの、ね、割とコンサーバティブなレースのスタイルからまた違う人になったみたいな、バラさんの、ね、進化というのを、マウント富士とかでもね、見せていただいて、お話聞いたときに、ちょっとギアが上がったというか、なんかその決意の、なんていうんですかね。レベルが上がったっていうことに、なんかすごく衝撃というのか、驚いたことをよく覚えてます。やっぱそれぐらいの、ね、こういう変化があってこそ、小原さんが、一つは2019年で一つの成功をつかまれたということがあったということなんですよね、きっと。どうでしょう、また今日のね、今回はモンブランに行かずに日本で過ごされて、ますけれども、もうまた UTMB にもう一度挑戦してみようという気持ち、こう高まってきた感じありますか？
そうですね。僕ももうい、あの、ま、去年、全然やっぱダメな結果だったので、やっぱり、最後にする、UTMB は最後、これで卒業って思う時には、自分の納得した走りで終えたいって今思いがあるので、もう一回、挑戦しようと思っています。で、
見ました、見ました。エントリー
今年は、
ブース
こので 後、
お名
私
前
立
見
合
ましたよ。
格に出る予定で、で、ちょっと、僕もかなり、チャレンジングな走りを今回やろうと思うんですよね。もう、もう一個ギアを上げるっていうか、やっぱり、 なんでしょうね、100マイルとかあって、もう勝手な想像で、このペースでしか行けないとかっていう、まあ、心の中の気持ちの中でのブレーキみたいのがどうしてもあると思うので、ちょっとなんかそこを取っ払うためにも、自分の中でこう、もう本当に70キロとか、そういうレースのつもりで、まあ、前半から走ってみて、ちょっとどこまでいけるのかっていうのをちょっと試してみたいと思っていて、ちょっと今回は、まあもう本当に、そのままいける勝率ってかなり低いと思うんですけど、でもあえてちょっ
な
と
るほ
そうい
ど。
うレース展開を今回は
おお、
やって
楽
みよう
し
と
み
思っ
ですね。
て、今。
どんな走りになるのか、ちょっと私も何かの形でお伝えできるようにしたいと思いますので、またね、けど、
ケチョケチョに
す
潰れ
ご
る
い
かもし
励
れ
ま
ませ
され
ん
るという
か。
か、まあその2019年の小原さんの8位、一つの成功でもう、もうこれで、言い方悪いけど上がったというようなことだって言えることは言えると思うんですよね。けどまあそこで安住しないというか、失敗してもいいってやってみて、他のことやってみるっていうのはね、ちょっとどんな一日になるのか、信越紅白楽しみですよね。皆さんもぜひ楽しみにしていただければと思います。
頑張ります。
ありがとうございます。ちょっとね、朝
よ
か
ろし
ら
くお
小
願
原
い
さん
し
の
ま
時
す。
間いただいてお話伺いました。今日は、2023年の UTMB、100マイルの UTMB が昨日終わったばかりだということで、その感想をですね、フレッシュに小原正俊さんと一緒にお話しさせていただきました。独裁キャラバンのポッドキャスト番組ランザワールド、またよろしくお願いしま
うご
す。
ざい
聞いてい
ま
た
す。
だければと思います。小原さん、ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。